お父さんという糸満のおばさんが酔っ払い運転手的な存在で、米兵に道路の反対側を歩いているにもかかわらずですね、当時は復帰前ですから、米軍は道路と酒飲みながら車を運転してたのが常識なんですよ。今なら考えられないけどね、米兵たちはもうビールを片手にやな、運転しながらやな、ビールを飲みながら光って放題、青い信号も守らんしね、赤信号も信号も守らんし、とにかくもうそれがむちゃくちゃな時代ですね。人権なんか減った頃もない、米軍のその勝手に人のうちに入り込んで若い女の子をその襲うとかね、それから今もそうですけども、安保条約の中にその地位協定というのがありますね。地位協定というのがあって、これは安保条約で約束された一つの協定がありましてね、米軍が日本人を車で引き殺したとしても、保証しないんですね。だから先行代だけ、しかもほとんどが泣き寝入りでしたね。誰が窓口になるかというと、米軍関係と防衛庁が窓口になりますね。弁護士を頼んだら損するとか脅しをかけましてね、弁護士を頼まない方がいいよと、弁護士を頼んだら取れる金も取れないなんてむちゃくちゃなこと言いやがってね、それで今から5年前に私の西宮西高校の定時高校で働いていた、学校教師の同僚の息子、蛯原哲平君が、沖縄国際大学に合格発表を知らずに、1週間前に米軍に引き殺された事件がありましてね、これはもう許しておけんって言うんだよな。蛯ちゃんの村長、それからテレア監督という国会議員などをですね、通じて、結構裁判闘争に入るわけです。勝ちましたね、ついに。もちろんそれは協定ですから、日本人のような形で人を引き殺したら、何千万とか1億とかいう金は出なかったんだけども、それに近いというか、まあ、ものすごくそれは不服なんですけども、そんでもう、5、6千万ぐらいしか取れなかった19歳の青年でね。ところはその決対の話なんだけど、この引き殺した加害者の兵隊はね、1階級上がってやね、沖縄を逃げることになるんです。人を殺しておいて裁判中にですね、1階級上がって沖縄逃げていくという理由はね、真面目な軍隊だったと。だから1階級上がるほど立派な軍隊であったという、ね、とんでもない裏付けを取りながら、判決を前にして、沖縄から逃げていくわけです。そして裁判の結果はですね、もちろん有罪で、金払えと言うんだけども、その金はやね、どのような形で払うのかというと、6割が防衛庁、日本政府が払う。で、4割が米軍が払うと。という形で、米軍が沖縄の住民、日本人の命を奪ったときに、防衛庁が6割、まあ、例えば1000万とすると、600万が日本政府が払って、400万が私はまだ20代とか30代とか、まあ、その人が人は、私たち50過ぎてたかな。で、こいつら自賠保険かけてないですよ、大概は。払えないわけ。自賠保険かけてないからやね、本人が払う能力がないわけ。日本人はそうはいかんな。もう車持ったら即、自賠保険から、人身事故があるときに、ちゃんと払えるような仕組みになってるけど、沖縄では米軍に限っては車検とかね、 自賠保険とかね、義務付けられてないわけです。だからこいつらそれをいいことにね、バンバン無茶苦茶な運転をしながら、市内ではね、その代わり沖縄日本人の住民が基地内で、仕事するときはゲートの前で1億以上入ってないと米軍基地の中を走らさないという、ところ外に出るとてめえらは、むちゃくちゃな運転しやがって、ね、しかも息殺したときに、てめえらは金がない、日本政府と、あとは米軍が払うと。だからもう人を殺したってね、そんなに生きたではないと。本国に逃げればどうなったかわからんしね。それで被告権ほど僕もその後に裁判に立ったんですけど、松永の裁判所には出頭してきます。偉そうに軍服を着てね、同じ部署の仲間たちを引き連れて、こう威嚇をかけるような格好をして座っておったんだけども、こっちはこっちでやな、司法会にわたって裁判闘争するわけです。まあ、もう判決はもちろん、我々日本人が考えている常識外の、訴訟と言わずに、車両とか訴訟と言わずにね、先行大学、これはまあ、だから地位協定の問題でかなり騒がれてるんです。まあ、ということで、1970年で起こった事件で、無罪になったために、一晩で、暴動が起こる。それは、その次が、その後、から渡っ降りて渡っているおっさんはやね、自分が跳ねてしまう。ところが、その跳ねた後がね、軍の医者だったために、護衛艦がついてるわけです。護衛艦っていうのはね、ピストル持ってるわけです。別の車で。そうすると、その護衛艦が沖縄のおっさんを引いたおっさんのことはお構いなくやな。逃がそうとしているのを見つけた青年たちがやね、通りすがりの青年たちが逃げようとその前に、ピストルを向けて撃つというのは引き殺すというのだけど、英語が分かるのか、英語が分かるのか、あんたが分かる。普通の青年ですよ、あんた方みたいな青年が。別に政治人になるわけだし、最初から組合運動したり、人権問題やってるわけじゃないんだが、本能的なことですよね。こちら人間が6ヶ月前に生まれて起こったら死んだとか、今度はもう助けられたって言ってね、もう一つこの運動に発展していったのは、ね、この事件ですけど、70年の時に、ね、これはもう大変な民衆が立ち上がるわけです。もっともそこで、大きな手柄を上げたというか、働きをしたのがタクシードライバー。なぜタクシードライバーが立ち上がったかというと、私のおじさんもおったけど、米兵たちはね、タクシードライバーの売上金をね、盗むとかね、いろんな人をやったり、苦しめたり、ね、売上金を盗んで、時には、米軍基地の基地の中に宿舎がありますから、基地の前でね、待っておいてくれると金持てないんだと、これから取ってくるかと言ってね、1時間経っても2時間経っても現れないわけです。お金で忘れておいてね、アメリカ人というのは兵隊か顔を覚えてないものですから。ほんで結局はもういつもさっきも言うから、1時間も待たされた挙句の果てに、金は払いに来ない。それから暴力を振るわれる。そうすると沖縄の人たちはね、みんな危険を感じて、すでに沖縄のタクシードライバーたちはね、SOS という、車の上にね、すれ違ったり、いろいろタクシー仲間たちの間でね、どうも見逃さない。 性的にあっち行けこっち行け言われてね、どうもその山の方向へ、向かわされてるんだけども、そこにあんた住宅があるわけじゃないしね、それめっちゃ危ない住宅にね、もう鉄道を砂がさ、そうするとそれを見たタクシーがね、追っかけていくわけだ。追っかけていってやな、朝にうちにして結局米軍たちを袋叩きにしてやな、もうまるでゲリラ戦のような形になってる。ところがその当時の法律では沖縄人が米兵を殺したり傷つけた時は死刑にするという法律があって、逆に今度は沖縄人間が米兵を殺されると死刑なんだったけど、沖縄の人間が殺されたり、被害を受けたらね、わしわしなと。これがね、高等弁務官フレーという復帰前の法律だったわけです。だから沖縄にとってはもう人権もクソも減ったくれもないんだ。ここら辺で野良猫が車に引き殺されて、というような感じはね、まあ、もちろん人間ですからね、人間の尊厳もあるし、誇りもあるしやね。ついに、その時に、手を切り取ったような青年たちが立ちはだかって、どうしたかというとね、タクシードライバーたちが、8人も9人も、9人もその制限以外の、道で歩いてる青年たちとか人々をやね、ただで乗せてやな、結局その事故現場に、集まっていくわ。そしたら、どうしたかというと、ガソリンスタンド屋はただでビール瓶とかコカ・コーラ瓶とか瓶にガソリンを詰めてやね、リレー式に片っ端から全部こう広がっていくわけです。それでどうしたかというと、類焼させたらあかんちゅうんで、若者たちが米軍の車をね、よいしょよいしょしながら真ん中にあるセンターラインまで車を持ってきて、結局その瓶の中にガソリンが入ってるから、それに火つけてね、米軍の車の下に放り込んで全部燃やしてしまった。これが80台。その代わり、不思議な話があるんだけども、黒人もいじめられてるから、黒人の車や黒人に手をかけるなと。誰が指揮したわけでもないんだな。それで、もちろん沖縄出身の女の妻にしたり、恋人にしたり、白人米兵たちもおるんだけど、私の奥さん、沖縄行くの、それはもう許さん。もう出るのを拒んだら、もう、石でぶつけて、なんてれっていう感じで、結局もう、6000人も集まって、ついには止めきれずに、ゲートをぶち破って、学校のあるところにまで火つけたというのは、これも私のいろいろ文献をあさって小説書いていて、その終わりのところにその場面が出てくるんですが、それでなぜここに女性のストリップというのか、ヌード症があるかというと、米兵相手に働いている貧しい女たち、農村漁村、病気で弟たちを育て家庭を支えなければならない宮古や山、北部、私の島の離島みたいな島から来た。私のお母さんはね、小学校6年で学校を辞めて、伊香満の漁師町に、当時の飯炊き女、当時女中言うとったけど、女中にやな、小学校6年で学校を辞めて、渡し船を経営してた、親父、おふくろの姉さんの長女だけど、今アメリカにおるんだけど、これビデオあるけども、そのおばさんたちのような人たちもやね、米軍にブロックや石持って立ち向かうわけだ。日頃米兵に抱かれて米軍のおかげで家庭を支えているのにもかかわらずやね、米兵たちに立ち向かったというところが不思議であるというか、本能というか、人間のやっぱり尊厳というのが感じられる。で、ですから私のおばさんもそうであったために、この作品は2回3回と変更するんですが、最初は男が大体主役だったんだけども、男は決してやな、女性を主役にしたわけです。この辺に来る人たちは分かりやすいと思います。だからあそこに わしのような羽の真ん中に ABCD の A というのがあるでしょ、うん、あれどういう意味かというとね、性病とか梅毒とか性病を持ってないかどうかということをね、米兵たちは抜き打ち的に調べた。で米兵の軍人軍属というか、まあ、米兵が入っていく一級場ということでね、その代わり日本人は一切ダメ、米兵だけ、日本人はもうダメ、カスタマーオンリー、ミリタリー、まあ、全くもう、だからそれで、今度は、その A サインバーというのは、あの値段が高いわけ。普通の兵隊たちが入ったり、日本人が行くようなところとはもう、数段違うような値段であるんだけど、そこで行われていたのが、ヌードショーというやつ。ところがそのヌードショーの、踊っている女性にはね、誇り高い女性として記憶を持っています。そこでタバコを吸ったり酒を飲みながら見ている米兵たちと、その下であのちょっと妊娠した女性がおるんですが、その左側から石持って、米軍の焼き打ちに参加してみたり、それからちょうどここら辺にブロックを持って、あの焼き打ちの現場に走っていったりしているわけです。だから、このコザ事件はですね、組織的な形で労働者がその参加してやったというものじゃなくて、自然発生的に当時向こうにおった沖縄の人たちが、そう立ち上がりをしたということですね。しかも、米兵相手に成果をつけている人たちでさえも、一部立ち上がった。どうしてそういうようなことがなったか、今度は、復帰前でしたから、ジェネストを計画するわけです。失敗に終わるわけです。ジェネストの中で、ジェネストをやったら、米兵たちが来なくなるというんで、時のパンパンにやるとか、女性を米兵たちに身を任せて、それを搾取しておった経営者どもがやな。ヤクザチンピラ、暴力団みたいなものをやっとってやめ、ジェネストを潰しに入るわけです。で、彼女たちは、縛られるわけ。お前らがそのジェネストに参加したらやね、兵たちが来なくなって商売がダメになるから、絶対参加したらいかんよと。で、もうこの事件が起こった後ね、警察はね、一斉に飲み屋の女たちにターゲットを当てるわけだ。お前らも参加したか、誰が参加した、あんた方の仲間誰だったという、もう引き込み捜査に入るんだけどね、そこで有名な話があってね、お前、一線ポリメ、それでもお前、沖縄の人間かと。ね、もうやった。石でやった、石なんかね、持っていけん、ブロックでやったというエピソードがあるぐらい、米兵相手に働いていた女たちも、人権問題というか、人間の尊厳みたいなというか、差別され、蔑まされ、馬鹿にされて、しかも、子供たち、自分の家族を支えるために立ち上がった彼らがやね、最終的にあの小僧事件に立ち上がったというのに感動的になってですな、こういう作品を書いてた、朝日放送がね、焼き打ち場面など撮影したのがあの時間があったと見てもらったので、その中にちょうど日の丸や千葉の正一が出てきて、国体の日の丸を焼きたいなってやつが、自分の日の丸を大事に持ってるね。これ矛盾点があるけど、僕なんか天皇陛下も天皇も嫌いやし、日の丸君がよも理論的な好きじゃないけども、この前の柔道を見ていたら、やっぱり自然発生的に手叩いてるもんな。やったーって。だから片一方で日の丸を焼きながら、片一方日の丸を持ってるというシーンも、このビデオの中に出てきます。まあ、あとはですね、韓国のヤンヤンに建ててきた、ハンという彫刻ですけど、鉄砲を持って、目隠しにされた、男性をこの鉄砲で殴っていて、 足を引っ張ってる主にお母さんの像がありますが、あれはもうあの韓国に建てたやつの原型になってますね。でこれはこっちから見えるかな、佐藤君畑で邪魔されて見えませんけど、あそこに渡嘉敷島というのがあるんですよ。そこでもう戦争も負けて、ほとんども降伏状態の時に在日の朝鮮人の軍夫が稲を取ったという、芋を取って食べたというんでね、13人が処刑されている。それを強制的に生き埋め、埋めさせられた人が生きていましてね、その人たちの証言を聞きながら韓国まで2、3回行きましたが、ああいう彫刻になっているわけです。だから鉄砲を持っている人間の方が人間性を失っているが、目隠しをされて、縄で、後ろに、手をこうねじ曲げられている千年の方が美しくて人間的な尊厳がある。だから差別と戦い、人権と戦うのがいかに美しいかということです。米兵の車に引きつけるのは片一方では野蛮的で恐ろしいというかもしれないが、違う。ブラック解放運動もそうだ。ブラック解放運動も、警官機にはな、青い竹槍を結んでやね、山が更新に行って姿を見てやね、君たちはその姿を見てね、野蛮で恐ろしい集団だと思うか。そうまでしなければならないことを一度でも想像したことがあるというのが、最高満足さんの話です。日本に中に出る鉄砲みたいなものです。太閤満吉さんの奥さんが、和歌山におりまして、誠一さんの彫刻を作る前に、老人ホームを訪ねてきましたら、大変喜んでくれましてね、ものすごく聡明な方で、太閤満吉さんというのがどういう人であったのか、まあ、あと例の中で話しましょう。